玉ほじる新ネトラジ2月の第2回目です。よろしくお願いします。今日のゲストは霊気ヒーラーの暁くんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暁くんは札幌在住の若き霊気ヒーラーさんなんですよね。
はい。
おいくつでしたっけ？
今27です。
若くて男性で霊気が中心でメインっていう人って割と珍しい気がします
そうですね、なかなか聞かないですね。
ね。ねえ。暁くんはなぜ霊気なんですか？
そうですね。まあ私がいろいろ霊気に助けられたというか、最初にこういったスピリチュアルとか精神世界に関して着手体験したのが霊気っていうのもありますね。で、それをもう広めていくというか、とりあえず知っていただきたいっていうのが、そっちの方が大きいですね。
暁くんにとって霊気って何なんですか？
そうですね。まあ、自分や他者を癒す手段ではあるんですけど、自分を見つめる手段っていうところがちょっと大きいですね。
というのは、
まあ、霊気をその自分に当てたりして、まあ、自己ヒーリングという形でやってると、やっぱりその心が落ち着いてきたりとかリラックスしたりっていうのもあるんですけど、それによって、なんでしょうね。内面について、自分の感情の整理だったりとか、あと体調の具合をちょっと他の人と比較して見ることができたりとか、あと心の状態とかにも目を向けることができるので、まあ、毎日夜寝る前に自己ヒーリングと、あと瞑想したり、など。
で、暁くんは霊気を選んだんですか？
ですね。まあ、最初に霊気に出会って、まあ、それから、まあ、スピリチュアルなことに関していろいろとセミナーを受けたりとか、他にも受けたりしたんですけど、
他
やっ
に
ぱ
も
り、
受けたけど霊気なんですね。
そうですね。何が起き、やっぱりずっと続けれたっていうのもありますね。このブログの方で、カウントしてるんですけど、その霊気を用いた瞑想法っていうのもありまして、それを伝授受けたら、翌週あたりからもずっと毎日続けて、これだけは続けられてて、そういう形でも本当に身近にずっとあるっていうのはありますね。
として使ってる感じしますよね。自分と向き合う手段とか心が穏やかになるとか。
そうですね。自己ヒーリングをするっていうことは、まあ、自分に手当てして癒そうっていう、意識の持ち方でも、結果的に自分の不調な箇所とかに手を当てて流すわけなので、結果的に自分を見るっていうか、向き合うってことになっちゃうんですね。
霊気をやると結果的に自分と向き合える。
そうですね。で、ついでに痩せて。まあ、本当に自分と、なんだろう、解決したい問題とかあるんだったら、別のセッションでもいいんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、まあ、それはそういう単一の目標がある場合はそっちでいいと思うんですね。ただ日々のとかいうことになってると、簡単に続けられて、っていうのもありますし、で、霊気は本当に、ね、本来、誰でも扱えるものと言われているものなので、日常生活にどんどん取り入れていけるものですしね。
日常生活にどんどん取り入れられて、あまり無理とか、めんどくさかったり、しんどかったりしなくて、いろんなものに複合的に良いみたいな。家に浄水器つけるみたいな話ですね。
そうですね。うん。本当に、こういったスピリチュアルの入り口的な観点もあると思いますし。で、皆さん、セラピストの方も、こっそり霊気やってるって方多いです。
なんか、たしなみ的に霊気やってる人の割合は高いですよね。
そうです
なんかい
ね。
ろんなことやってる中に霊気が入って、ファースト持ってますみたいな、セ
は
カンドまで伝授されしてますみたいな人は多いですよね。
い。多いですね。たまちゃんもね、持ってます
そう、
よね。
密かにサードまで持ってたりしますけど。なんか本当に基礎教養的な、それってある感じしますね。
そうですね。今、習得するその価格的にも、だんだん安くなってきてますしね。癒す、ヒーリングとかエネルギーとかいう観点をちょっと学びたいと思う人は、たくさんあると思いますけど、霊気をとりあえずやってみると、いいかなっていうのが、思いますね。
霊気ってそもそも何なんでしょう？
霊気。簡単に言うと手当て療法なんですけどね。まあ、これ日本発祥であって、で、手当て療法ヒーリング手法って言われてて、まあ、人にはですね、まあ、程度の差はあるんですよ。気とかエネルギーというものが流れてその循環しているって言われてます。で、大気とか自然とか、地球、宇宙、とかからそういったエネルギーの供給をよりよく受け取って、他者や動物とか、その他の存在に対して、その循環を促すっていうのが、霊気の効果であって、ヒーリングとなると言われています。って言ってもよくわかんないっていう方もいます。
気の流れなんですよね。
そうですね。
気候とかとはどう違うんですか？
気候もその、自分の内側の気をどうこうするだけじゃなくて、外気、自然界から、気を取り入れてっていう外気候っていう概念はもちろん存在するんですけど、それでも外部の気を取り込んで自分の中で、まあ、寝るっていうか、こう出そうとか、糸が入り込んで、で、まあ、手とか、足っていうか、まあ、自分の体から出力していくものと私は捉えてますね。ただ、霊気は本当に、まあ、自分がパイプのようになるものとよく言われてるんですね。なので、自分のその、例えば、癒そうとか、この人を、治ってほしいなとか、そういった考えが浮かぶと出にくくなるという。自然体であればあるほど、その中が、自分の中が空っぽになれればなれるほど、よりよく流れると言われています。
気候とかは、こう、糸を持って集めたり、糸を持って強めたりする、練ったりするもので、で、気はただパイプになるだけっていうような違いがあるんですね。
そうですね。ただ、この考え方も人それぞれで、本当に私も気候についてね、習ったとか学んだわけではないんで、でもそういった気候を扱うっていうか、気候を習った方からそういった話を聞いたっていうのもあるんですけど、で、この他の霊気技師の方もそういった解釈をしている方は多いですが、でも中にはその外気候の一種と言われている方もやっぱりいるんですね。
まあ一種って言ったら一種な言ってもそんな外れないのかもしれませんね。
そうですね、その気を扱うとか、外部の気を自分の中に取り込んでというところに視点を置くと、もう全部他者に気候というイコールになってしまうといえばしまいますね。
なんか、あれみたいですよね。出てこねえ。ナルトのチャクラを練るみたいなのが気候だっ
ああ、
てやつことになるんですかね。
そうですね。
とか、何でしたっけ、元気玉。何でしたっけ。 オーラに元気を分けてくれってやつも気候内種、気候の一種みたいな感じですよね。
ですね。元気、うん、はどうだろう。
元気玉違うん。だって外から集めてね、なんか大きくして打つみたいな。
気候っぽい。そうですね。
うん、で、そうじゃなくて、もっと冷気をもっと、まっすぐパイプになるだけ。パイプになるだけならば、なぜ、アチューメントとかが必要なんですか？パイプではパイプになりましょう。ではできない。
そうですね。うん、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけど、程度の差はあれ、流れているっていうのは、まあ、確かなんですけど、
うん、
まあ、アチューメントとかラジオに例えることが多いんですけどね。
うん、
電波って、いろんな電波が、今、この、日常生活に降り注いでるじゃないですか。その中の一個が、その、例えば、霊気の電波として、で、それを、ラジオの我々の体から出力するためには、その、周波数を合わせないといけないじゃないですか。そうじゃないと、別の電波にアクセスしたりとか、ノイズがたくさん入ったりとかして、よりよく出せない。で、その、チューニングによる調整、をするっていうのがそのアチューメントの一つの
方
法ですね。それによって本当によりよく受け取れると。
へー。
だからもちろんそのアチューメントを受けないでもいいんですよ。やっぱり本来受け取れて流せて循環できるものなので。
なんというか、変なものを出しちゃうっていうことはあるんですか？
変なもの、そうですね。
悪い電波とか悪い気とか言ってんことを、そんないうものっていうのあるんですかね、世の中には。
それ自分、自分が誰かにやることでってことですかね。
なんか、ねえ、いろんなのがあって、何、チューニングした方がいいのは変なもの混じらないためではなくないの？
ああ、変なもの混じらないためという目的とはちょっと違いますね。
どういう目的？
本当に霊気を受け取れるようにその調整するものなので、変なものが入ってくるとしたら、それでもその、それとは別に外部から侵入してくるかな。でもそれをその、例えば、ヒーリングする側が、すごいネガティブな感情にとらわれてたままやったりとか、そうするとやっぱりパイプなんで、少しはそのヒーラーの、フィルターを通してしまうんで、そういった、まあ、悪いとは言いませんけど、そのマイナスの感情も少し乗っかってしまう場合はありますね。
なるほど。なんか霊気っていう一定の、なんていうの、波長というのか、このエネルギーなんだよみたいなのがあって、それを拾い出すためにやるみたいな。それ以外のはあまり雑多であんまし役に立たない的な感じだっていうことかな。チューニングするっていうのは何でもかんでもじゃないっていうことですよね。何でもかんでもだとあんまし役に立たなかったり、あんまり効果上がんなかったりするっていうことなんですよね。
そうですね。
うん。
まあね、本来、まあ、自然からの恩恵としてどんどん流入してくるものであって、でもそのアチューメントを受けてないとそこに自分の目線が向いてないというか、そこに、ね、チャンネルが合ってないので、少ししか受け取れない。でアチューメント受け後でそこにチャンネル合わせして、まあ、意識で言えば受け取ろうという意識を実際そのエネルギー的にもつながらせて持たせようという、ことなので、
だから何でもかんでもじゃなくて、その純粋にっていうような方じゃなくて、そもそも流れ込んでこない、そもそも受け止められないっていうような蛇口の開け方を覚える的なのがアチューメントなんじゃないかっていうことですかね。
そうですね、
うん、
それ分かりやすいです ね、
まあ、ここで受け取ってるつもりでポタポタしか出てないよりは、あ、こうするんですよじゃあみたいな方がいいだろうっていうことだじゃないかっていうような。
そうですね、
なるほど、ちょっと分かった気がします。
こちらも勉強になりました説明の仕方、簡単にその日常生活で分かるように説明するっていうのはやっぱり、
うん、
いろいろね、
うん、
各ティーチャーを工夫してやってるんですけど、やっぱ難しい部分もありますからね。
本格的な話だし、目には見えないしね。
そうですね、目に見えないですからね。
ないですからね。なんて言うんでしたっけ、なんか、はい、不思議な暗号のようなものもアチューメントと一緒に伝授されるじゃないですか。
あ、はい、マントラ、
マントラ、
まあ、シンボル。
シンボル。あれは何なんですか？
あれは、うん、そのシンボルを用いることで、その、エネルギーを受け取れる、出せるという感じですね。いくつもあって、それをその、なんだろう、症状に合わせるとか、
うん、
与えるものに合わせて変えたりとか、
うん、
うん、そんな感じですね。
うん、
でも別にその、こういう場合に、これを、このシンボルを使わなければいけないっていう制約はもちろんなくて、
うん、
でも直感で、
うん、
まあ、本当に日当て療法なんで、本当に手当てればいいんじゃないっていうのも、それでいいと言えばいいんですよね、実際
のね、痛いの痛いの飛んでけみたいなのね、何も知らなくても気持ちいいですもんね。お腹痛いとき、お腹さすったら気持ちいいし、さすれなかったらちょっと嫌だしね、ぜひさすりたいし、さすってもらえたら気持ちいいし。
そんな感じで、その、私たちその痛いところがあったら、ね、無意識に手当てたりとか、
うん、
お子さんが腹痛とか訴えたら、うん、まあ、母親は手を当てて、
うん、
ね、痛いの痛いの飛んでいけとか、思ったりとか、うん。あとなんか、心になんだろう、苦しみとか悲しみとか感じたら、まあ、そっと胸に手を当てたりとか。
うん、
でそうすると、痛みがほんの少しでも、ね、
うん、
緩和したりとか、紛れたりとか、
うん、
苦しんでいるその自分の心を落ち着けることができたりとか、
うん、
そういう感じでも日常的に手を当てるっていうのはもう、
うん、
実際にも実践、誰でも実践してることで。
うん。うん、古今東西ね。
そうですね、
うん。文化とか人種とか関係なくやってますよね。は
で、そこになんか、まあ、エネルギー。があるという概念というか考え方を持ってきてて、
うんうん、
で、霊気という、なんていうの、手法を得るというか、アチューメントとかで得ることで、そういった自然からの恩恵を、もっともっと受け取れて、
うん、
でも、まあ、超能力なんて特殊なものじゃないのはもちろんですけどね。
うん、
で、それはその結果としての手を当てることによる、よってその、手を当てることによる効果を、
うん、
癒しとかヒーリングっていう領域へとその引き上げるような感じ、うんうん、でその自然から我々とか、母親からお子さんへとか、
うん、
そういった限定的なものじゃなくて誰もが誰にでも、
うん、
癒しを提供できるとかヒーリングショーを使って癒してあげるっていうふうにすることを目的に体系化されたものっていうのも一つの霊気の説明ではあります。う
ん、なるほど。
こちらはまあ身近で分かりやすいかもしれないですね。
あ、むーちゃんさんから掲示板に投稿が入ってます。
はい。
暁さんの話し声安らぎますっていう。
さあ、ありがとうございます。
いい声ですよね。あと、おすすめの流派はありますか？西洋式、薄い式などなど。という質問なんですけど、どうですか？やっぱいろいろある のは何なんですかね、あれは。
まあ、礼儀、とりあえずその一番大きな流派として直伝西洋現代礼儀、
うん、
まあ、この水式礼儀っていうのもその多分現代礼儀のとかなと思うんですけど、
うんうん、
それが3つがその主流となっていて、他に何とか礼儀何とか礼儀っても人の数ほどあるぐらいの差あるんですけど、
うんう
ん、でちゃんとそのなんだろう個人の何らかの力じゃなくて、先ほど言ったその礼儀の定義というか決まりに沿って受け取ってそのヒーリングとして生かしているっていう意味で礼儀という名前をつけているのであれば、
うん、
正直どれでもいいと思います。なぜかというとその違いって手法の違いがほとんどなんですね。どういうふ
う
にその手を当てようとか、
うん、
こういう考え方を持ってやろうとか、
うん、
こういう時にはこういうふうにアプローチしたらいいよとか、
うん、
そういったのがその西洋式とか現代式は直伝とかで分かれてて、
うん、
で、あの、礼儀はその例えば、団体とかに所属しない限りそのテキストっていうのはもうどんどん変えちゃっていいんですよ。で変えていいっていうのはその、
うん、
変えてはいけない部分ももちろんあるんですけど、
うん、
あのそれ以外にこの事柄は礼儀に役立つから一緒にアチメントの時を教えてあげようとか、
うん、
例えばチャクラの話とかですね、
うんうん、
チャクラの話をする方もいるしそれしない方もいるしとか、
うんうんうん、
そういった意味で少しずつその変化を持たせることができることもあって、
うん、
なんとか歴ちょっと増えてきてるっていうのもあります。もちろんあのなんとか歴っていうか打ち出してる方っていうのは別のとこから、チャネリングとかして手法をもらったっていう方もいるみたいなんですけどね。
うん、
なのでそのなんだろう流派で選ぶというよりは、うん、私個人の、意見なんですけど、
うんうん、
人で選んでほしいですね。
おー、その心は？
その心は。どうしてもアチメントもヒーリングも、
うん、
人間がやるんでね、
うんうん、
どうしてもフィルターがかかってしまうんですね。自我っていうふうに言ってもいいんですけどね。
うん、
なんで、絶対その人の色がついちゃうんですね。
うん、
初期の段階で、
うん。
なので、うん。なんか本当に、手法っていうのは、もう今、書籍とかネットでもたくさん上げられてるので、
うん、
だからどんどん情報は収集していけると思うんで。
うん、ネットとかね、検索したら多分いっぱい載ってますよね。
はい、
うん、
なんで本当に何だろうこの人に受けたいなとか、
うん、
この人だったらまあ問題ないって言ったらなんですけど、
うん
うん、ちゃんと教えてくれるかなとか、
うん、
いう判断基準で、
うん、
相性とかですかね、
うん、
第一印象でもいいですし、
第一印象とか相性とかこういうのやばくないかかなっていうような基準ってあります？まあ、そう、相性とか好みは置いといて、暁くんが今からこう、素でこう、礼儀ティーチャーを選ぶとしたら、どんな人を選びます？ホームページこういう言葉を書いてる人を選ぶとか、こういう言葉を書いてる人なら嫌だとか、こういう礼儀って何ですかって質問したときに、こういう返事が返ってくるんだったら嫌だとか、ありますかね？
そうですね。私の、まあ、生徒さんでもおっしゃってる方いたんですけど、
うん、
質問して、
うん、
まあ、その返ってくる返答が、
うん、
なんか、このように決まってますからみたいな。
は
あ、まあ、礼儀もその、確かにのエネルギーということですね、定義もあって、
うん、
決まりきったものもあるんですけど、
うん、
それでこうですからって決めつけられて返答されたら困るなっていう。
うん 決めつけるんではなくて、どういう返事だったら嬉しいというか、
そのうん、まあ、一緒に考えて、他のアプ、他の方向アプローチで多分説明できることが結構多いんですね。
うんうん、
なのでまあ、うん、でもとりあえず一回会ってみるっていうのがいいですね。
うん、
でもその入り口セッションだとちょっと高いし、あ、ちょっといきなり始めてもその名を高いとなるんで、
うん、
でもこういうあの活動してる方って、うん、なんだろう、占いとか、
ああ他のことやってること多いですもんね。
はい、そういうのって、うん、あのカフェとかでできるじゃないですか。
うんうん、
汚せればおそらく。うん、でそういうのってあのそんなに高くないですよね。
うん、
数千単位な
ん
で。それで一回その方に会ってとか、
うんうん、
あとその練習会とか体験会とか、まあ、私もやってる方なら、うん、ちょっと足運んでみて、
うん、雰囲気とかね。
そうですね、うん、直感大事です、フィーリングが。
うん、すごい参考になるお話でした。
そう
ですねえ、やっぱりどうしようかなって思ってる人いっぱいいると思うんですよね。
あとそうだ、あの、うん、ティーチャーとしての力量っていうのもそんなに私はあんまり関係ないと、あの全くね、あの活動していない方なら別ですけど、
うん、
それなりの人数をにそれなりっていうか、まあ、うん、やってる方とかなら、うん、多分そんなに間違いはない。
うーん、
あとは本当に会ってみて、
うんうん、
あとただその、
うん、
こういうおすすめ方をしてる方がいるんですけど、その遠隔ヒーリングってあるじゃないですか、
うんうんうん、
であのどこにでも置いて受け取れるので気軽なんで、
うん、
それを判断基準にするというのもあるんですけど、これは私ちょっとおすすめしてません。
お、何故？
あの本当にその霊気とかエネルギーに関して何も知らなくて、
うん、
霊気をとりあえず受けてみようっていう方が遠隔ヒーリングを受けて、
うん、
絶対体感があるかっていうとまたこれもちょっと難しくて、
うん、
やっぱり受け取れるし、あの心の持ちようがないとまだ受け取れないのもありますし、
うん、
でそれでなんだろう、受け取れなかったからその方はやめようっていうのはなんかちょっと悲しいかなって、
うん、ちょっと難しいっていうか敷居が高いっていうか初心者向けじゃないってことですね。遠隔で体感を持つっていうのは誰でもできることではないので、はい、でそれはあの送り手に力がないからとかじゃない場合があるので、それで判断するのはもったいないではないかっていうような
ことです。そうですね、やっぱり受け、うん、やっぱりあの受け取り側があの拒絶すると思うと完全に本当に体感としては届かないんで、
うん、
実際も礼儀は流れてはいるんですけどね、
うん
うん、だから、うん、そうですね、うん、まあ実際他のなんかいろんなエネルギー枠を受けて体感が、ね、ある程度感じ取ってられる方ならその手段でも全然構わないんですけど、
うん、
全く初めてで受けたところで全然体感がなかったから、うん、ああ感じ取れないんだっていうふうになって、それで別の方行かず、例えばもうああじゃあやめようかなってなっちゃうと、
うん、
ね、せっかく興味持ったのにそれはもったいないなって思うんで、
うん、
まあやっぱり会って、
うん、会うのが一番なんじゃないかということですね。
そうですね、
あ、すごい共感しますね。どんなこともやっぱりそうですよね。
あとは、うん、どうだろうな、あとその遠隔でアチューメントという方法もあるんですよ、
うん、
ほう、私はやってないんですけど、
うん、
そういう方がやっぱり安くて、
うん、
で自宅にいながらで済むんですが、
うんうん、
これも最初は避けた方がいいかなっていうのが私の個人的な思いです。
ああ、それは何故ですか？
実は私最初に電磁受けた時は遠隔で受けたんですよ、
うんうん、
ファーストとセカンドを一回、
うんうん、
するという形で、
うん、
エネルギーワークに関して全くも知らなくて、
うん
うん、癒せる人を癒せる手段ヒーリング、あ、いいなと思って受けて、
うん、
でもやっぱり対面じゃないんで、
うん、
どっかその心の中に本当にやってもらえてるのかなっていう思いとか、
うん、
少しもあったりするとやっぱり、
うん、
アチューメントも行われるんですけど、
うん、
なんだろう、うん、中途半端で終わるとは言いませんけど、その、なんて言えばいいかな、まあ、ちょっと不十分な形で終わってしまったりとか、
うん、
なんで私はそれでちょっと苦しみましたね。
苦しんだ、うん、
霊気が感じ取れない、感じ取れない、でその後別の方のところに対面で受けに行って、
うんうんうん、
それでもう感じ取れたという。
へー、こう対面なのか遠隔なのかの違いが多かったんでしょうか。そのそれこそ相性とか、そのティッチャーの人柄とかではなくてっていうことでしょうかね。
多分その私の方に、うん、その意識の方にちょっと問題があったので、やっぱり初めてそのエネルギーっていうのと遠隔っていうのと、
うん、
で、まあ遠隔デジも高いんでね、
うん、
これだけの金額を払って遠隔でなんか受け取る宣言して、
うん、
これだけで大丈夫なのかなっていう、
あ、
そんな猜疑心に近いものがあったんじゃないかなって今思えば、そういうのがあって。
なるほどね。やっぱ猜疑心や不安とかができるだけ起こらないような環境を整えてあげるっていうのが重要なんではないかっていうことですね。
そうですね。
ね、そういうの邪魔しますよね。せっかくエネルギー自体が流れてても、そういうものがあるかないかと全然違うので、できるだけ少なくて済むようなのを整えてあげましょうってことですね。
そうですね。
うん、
まあ、納得いかないと、
うん、
ね、やっぱエネルギーもその信じないと体感ができない、
うん、
しにくいのと同じで、
うんうん、
納得できないと多分あまり、うん、よりよく受け取れないのかもしれないです。
納得がいくようにっていうのは、そういう意味でも質問がしやすい先生を選んだ方がいいとか、
そういうことですね。そうですね。
うん。いやー、あの、霊気って本当に効くんですか？
そうですね。
聞いてみたかったんですけど、この話。
聞きます。
あ、どのような例がありますか？どんなのが得意分野とか。今まで見聞きした例とか。
見聞きした例、そうですね。まあ、例えば、本当に身近なことで言うと、その、ちょっとした怪我とか、
うん、
まあ、やけどとか、
うん、
だったら、あの、まあ、電気当てると、
うん、
普段よりもちょっと治りが早くなったりとか、
うん、
まあ、その循環を流すことで、その自己治癒力も向上されるので、
うん、
それによってっていうことなんですけど、
うん、
まあ、その私の結構口内炎とかできる人だったんですけど、
うん、
電磁受けてから、まあ、出る量も少なくなりましたけど、出た時にはもう冷気当てたら、
うん、
なんだろう、まあ、翌日か、それでも2日後ぐらいにはもう治ってました。あまり治るって言えないんですけど、結果的に治ったっていう感じなんですけど、
ああ、
本当に身近にそういうことにも使えるんでね。
口内炎の時は、なんか、ほっぺたの上とか外からやるんですか？
まあ、はい、そうです
ね。口の中に手突っ込むんですかね。
いや、全然その、手は別に触れなくていいんですよ。その私もその、アチメント会でもそうなんですけど、初期の段階では手を触れないって形で手当て療法としてやってます。
手を触れないんだ。ちょっと浮かす。
そうですね。かざす感じで。
それでも効果変わらない。
そうですね。まあ、まあ、近い方が確かにその体感的にも、ね、あるので、いいんですけど、ただ、自分が、感じ取りにくいんですね、その触れてしまうと、最初の段階では。
へー。
で、霊気ってやっぱり、あの、あったかいとか、
うん、
まあ、ピリピリするとか、うん、まあ、風を感じるっていうのが、
うん、
大体の感覚なんで、
うん、
で、 人体に当てるとその体温絶対暖かいじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、これ体温なのか冷気なのかって分かんなくなるんで、
うん、
最初かざす形で、
うん、
それでも暖かさとかピリピリしたのとか、
うん、
感じさせることができるので、感じてもらうこともできるんで、
うん、
で、そういって自分が流してるっていう、なんだろう、実感を持っていただくと、まあ、もっともっと使っていこうかなとか、思いますしね。
うん、
ただの、癒しの手段なんで、やってる方も楽しくないとつまらないんですね。
苦行だとね。他どんな実例がありますか？どんな驚きの。
驚き
の奇跡が起こった的な。車椅子の人が立ち上がったとか、なんかそういうのね。
いや、インターネットをそのパラパラと見てると、いろんなその奇跡とかがね、うん、出てますけど、実際なんだろう、やっぱり骨格矯正っていうか、少し骨の位置をどうこうしたっていうのは、よくっていうか聞きますね。私のじいちゃんの方もやってましたね。
なんでそんなのが可能なんですか？
なんででしょう。これは、うん、これは私もその、なんか原理的なことはやっぱりわからないんですけど、ね、やっぱりその、意図を持ってやってるわけじゃないんでね。
うん、
ただその、ヒーリングをするってことはその、うん、まあ、本来の形に戻るっていうのもあるでしょうし、
うん、
その、例えば、背骨が曲がってるっていう状況って何もないのに曲がったりはしないじゃないですか。例えば姿勢が悪いとか、
うん、
なんか、うん、エネルギー的に見てなんか滞りとか詰まりとかあったりとか、
うんうん
うん、それなら冷気を当てることで、うん、改善していくっていうのはわかりますね。
うん、
まあ、奇跡の類は多い、うん、多いのかな。
うん。
まあ、あと本当に女性の方だと、冷え性の方で悩まれる方が多いと思うんですけど、
うん、
冷気を使ってるとその体が温かくなるんで、
うん、
結果的にその冷え性が改善したっていう、まあ、改善って緩和ぐらいだったら、結構、
うん、
結構これはお話聞きますね。
それはどういう、仕組みっていうか理屈になってんですかね。血行が良くなるのかな。
そうですね。まあ、うん、先ほどもちょこちょこと言ってるように、冷気はその循環を促すっていうのが、ね、目標っていうか、それが主の目的のようなものなので。
おぉ。
そうです、その、うん。結果的にヒーリングとか癒しにつながるっていうような私は解釈です。で、循環を流すってことは、
うん、
血行を良くしますし、代謝も良くするってことで、
うんうん、
で、自己注力向上するんで、体温もまあ、全部上がる効果しか今のところないんでね、それ。だから、まあ、冷え性っていうのは血行が悪いっていうのが、ね、
うん、
第一の原因だと思うんで、
うん、
そこに関してアプローチできるのかなって。
うん、
で代謝良くして、
うん、
まあ、不純物取り除いてくれるんで、
うん、
ある程度のこともね。
若返りますかね。
若返りますね。らしいですよ。
ね、暁くんのその美肌の秘訣は、こう、霊気じゃないかって言われてますね。
ね、何人かから美肌と騒がれてますけど。
霊気効果ですかね。こっち、一般論的な疑問なんですけど、霊気に対する疑問というよりかは、はい、これってどういうことなんだろうって、毎回すごい不思議なのがね、代謝が良くなって、血行が良くなって、代謝が良くなったら若返るみたいな話があるじゃないですか、アンチエイジングみたいな。はい、プロセスが進んでしまって、早く老化しないのかなっていうのがすごい不思議なんですよね。代謝良くなったら、早く、老化してもおかしくなくないです？
代謝が良くなると早くなる。
なんか、そういう見方できなくないじゃないですか。早く熟成したいもの に冷気当てたら早く熟成するとかあるような気するんですよ。あの代謝が良くなって微生物活発に動き出すのでよく熟成進む的なねある気がするんですよ。それみたい人間がこう老化に向かって進んでるものならばこう活性化したら早く年取っちゃいましたとかならないのかなって思って、なんでだろうなってすごい一般論的な疑問なんです。
そうですね、
血行良くなって代謝が進んだら3日分の代謝を1日でみたいな3倍早く年取りましたとかならないんですかね。
はあ、とりあえず代謝が良くなることでその老廃物をどんどんどんどん流していけるっていうのがまず一つあるんじゃないですか。
滞りから起こるんじゃないかっていうことですね。老化っていうのはこうプロセスが進むとかいうことじゃなくて停滞が一つ原因にあるんじゃないかっていうことかな。
そうですね、それは一つだと思いますけど、その、全体の促進、どうなんでしょうね、それね。
花火みたいなのに酸素いっぱい入れたらすぐに燃え尽きる的な、そんなないな、なんでなんだろうっていうのが前から私ヒーリングっていうものに対してとても理屈が知りたいなと、納得したいなと思ってることの一つなんですけどね。
どうなんですかね。
そうね。
でも細胞の生まれ変わりっていうのは常に起きているものですしね。
ああ。
で、その限界ってあるんですかね。ない
あるって聞いた気がするんですけど、いや、ごめんなさい。わかんない。うろ覚えだから。わかんないよ。誰かご存知の方いったら掲示板にでも。で、細胞の生まれ変わりが早くなるんだとして、細胞の生まれ変わりの全体の数がもう決まってるんだとしたら早く死んじゃいますよね。
そうだなぁと。老化に関しても細胞の循環のメカニズムを、そう、なんですかね。エネルギー的じゃなくて物質的に多分知らないと説明できないのかなっていうふうに思いますね。
花が咲くやつを早回しするみたいにすぐに花咲いてすぐに散りましたに人間にならないのか的な不思議な疑問があるんです。
これは難しいですね。確かに、活性化することによって、
それどうなってんでしょうね。とにかく生命力を旺盛にするので生き生きはつらつした状態になるの。で、老化の定義みたいなのが生命力が枯渇し、停滞とかよどみとか詰まりとかが多くなって生命力が枯渇する。ことが起こるんだとしたら、長く若々しくいることって可能なのかもしれないですね。そう、促進みたいにすぐにこう早送りですぐ死んじゃいますとかじゃなく、つまりや停滞をと取ることで可能性を大きく広げるみたいなことは可能みたいなあるのかもしれないです。お、一人ももねちゃんがご自分の感覚を書いてくださってますね。代謝が悪いときって老廃物が体外に排出されなくて毒？そんなのが体に回る感じ。点点点。代謝ってトイレに行ってちゃんとスッキリできる感覚に近いかも。やっぱり詰まり系が起こるから老化が促進されるので、詰まり系を取ったら老化は遅れるはずではないかっていうことですね。
そうですね。あとそのなんだろう。活性化することで、例えば細胞がその、なんだろう、まあ、死滅というか、そっちの方向に、それが確実に促進されるかどうかって、わからないかなって、ちょっと今思ったんですけど、活性化することで、その、細胞の寿命が早送りにな、
早送りじゃなくて、かえって伸びるかもしれないですよね。
そうですね、もう、単純になんか、活性化っていうのも、なんだろう、輝かせるっていう意味を持たせると。
活性化は早送りではないのではないかと。輝かせて長持ちさせるんじゃないか。でも、
ですね、
観葉植物とか切り花に、 霊気を送ると長持ちするみたいな話を聞きますもんね。そう思うと、一つ一つの細胞が長持ちしたら、そりゃ、老化を遅れるわっていう。
うん。
そっちかもしれないですよね。とりあえず、なんかそういう、生き生きと何かやってる人は若々しいですし、ヒーラーとかやっぱり年齢不詳に若く見える方多いですもんね。うん、暁くんの美肌もその人。
まあ私もね、そんなに年相応に見られるのないですけどね。
落ち着いてるから、上にも見られるでしょ。肌が綺麗から若くも見られるけど、落ち着きがありますよね。
基本上ですね。
基本。おかしい。年齢不詳ですよね、とにかく。
もう落ち着いてる感じで内面はハラハラドキドキですけど、地図は。
もう、掲示板書いてくださった方がいるんで読みますね。あ、ムーチャーさんが回答ありがとうございます。なるほど。アチューメントする人、かっこティーチャーが大事なんですね。ぜひ自分にと押し付けない勝木さんは素晴らしい。あと、ふたこさんが、ふたこわたるさん。今日聞けないんですが応援してますよ。聞けないのに掲示板には書いてくださるっていう嬉しいですね。
嬉しいですね。二子渡るさんはもういろいろとお世話になって
あの方面白いですよね。雪うさぎちゃんから、久しぶりにたまちゃんさんのお声を聞けて嬉しいです。お二人の会話を聞いてるとほっと落ち着きます。私はアチューメントを受けさせていただいて、ペットのウサギさんにヒーリングしたり、お水に冷気をかけて甘くなったりしています。面白いですね、これもね。甘くなるんですね。
そうですね。まあ、みんながみんな甘くなるわけじゃないんですけどね。
いろんなのがある。
この画面はちょっと面白いんですよ。
あ、そういう雪ウサギちゃん面白いんですね。
うん。あ、やっぱりその、さっき言ったように、冷気はその循環を流すことなので、
うん、
でお水にかけると、クリアになったり、
うんうん、
いくらさ、浄水しても、その、カルキとか塩素とか少し入ってるじゃないですか、うん。それをなんか取り除くような、そんな感じでいいと思うんですよ、考え方として。結果的に、クリアとか、マイルドとか、うん、そういった単語が出てくると思うんですけど、
うん
うん、まあ、この方のように甘くなるとか、変化が起きる人も中にはいてですね、
うん
うん。面白いです。どうなってるのかわかんないんですけどね。
なんかね、たまにこうビールとかの気が抜けるとか、コーヒーや紅茶の味変わるとか聞いたりしますよね。
そうですね。
うん、
でも、それくなるわけじゃないんですよ。
これが。
例えば、その、本当に循環を流すっていうのが前提にあるので、
うん、
濃い渋いお茶とかあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれに冷気かけると、その多分渋さがちょっと消えちゃうんで、
あ、
普通のお茶のようになってしまったりとか。あと紅茶とかだったら薄くなったりとかする可能性も もちろんあるので、
うん、
美味しくなるとは限らないという。
そういうの、冷気当てたやつと当てないやつ、全く同じ条件で入れて片方だけ当てて片方当てなくて当て合いっこするとか、味違うのか違わないのか確認するとか、そういうのってやったことあります？
そうですね、もう初期の段階で結構やってましたね。
どう、やっぱり確実に違いますか？
違いますね。それが一番わかりやすいかな。
ちょっとそうやってみたいですよね。こう二重冒険な感じで、誰もわからないようにしてやってみたりとかした結果確かめたりしてみたいですね。
ただやっぱり本当に変わるのっていう本当に疑問を強めに持ってると、
わかんない。
わからない可能性もあるんで、あんまり。なんだろう、アチューメント会とか練習会とかではあんまりやってないんですよ。これは。さっきの遠隔をその受けるっていうことに対しても、まあ自分に対しての許可みたいなものと同じで、
うん
うん、変化をまあ自分の舌とかが感じ取れてても、
うん、いや、そんなはずがないみたいに思っちゃうみたいな。
そうです、そうです。で、そうなっちゃうと、その、なんだろう、霊気に関して、これはそんなに大したものじゃないんだっていうふうに思考がいっちゃう恐れがあるんでね。
うん、
そうなると、もったいないんでね。その入り口一つで、
うん
うん、 ヒーリングという手法にやっと手を伸ばした人が手を下げてしまうのはちょっと残念なんで、
うん、
あまりやらないですね。
なるほどね。
ただ変わります。
変わるんですね。面白いですね。自分ね、
時折、うん、あ、面白い話で言うと、この間、昨年ですね、セッションをした時に、
うんうん、
まあ、ウーロン茶をちょっとドリンクとして頼んでやってたんですけど、
うん
うんうん、で、お相手の方もウーロン茶を頼んでやってて、
うん
うん、で、私よーとかいうふうにやってたんですけど、
うんうん、
で、改めてよく見ると、色が変わってたりとか、ウーロン茶なんて詰まるところ水に、
ねうんうん
まあ、混ぜるというか、としてなってるじゃないですか。その、
うんうん、
ちゃんと出してるところじゃなくて、
うん、
例えばそのカラオケ屋とか居酒屋とか、
うん
うん、なるとその、なんかどういう風に出してるのかわかんないですけど、
うんうん
まあ、水にそのウーロン茶の元っていうかそういうものが入ってウーロン茶となっているならば、
うんうん、
そこら辺がちょっと流れ落ちたのかなっていう、色変わってあれなんでだろうっていう、そんな面白いのがありましたね。
面白いですね。
面白いですね。日常的にいろいろ楽しめますからね。私の同期のティーチャーさんなんか、うんうん、なんだろう、鼻って少しの首がくたっと なる場合があるじゃないですか。伸び、すごい伸びてくると。
うんうん、
で、冷気をやったらもうすぐ直立したとか。急パンチもあって。
それはちょっと試してみたいですよね。
私も職業は、
うん、
面白いなぁと思いながら。
なんか理解したいのでいろんな質問してこうならないんですかとか言ってるんですけど、別に決して否定派なわけじゃなくて、エネルギーはやっぱあると思ってるんですよね。
はい、
で、それで前に面白い実験をやったことがあって、自分の内側を愛で満たす講座、セミナーっていうのをやったことがあるんですけど、いろんな、外側のいろんなものからエネルギーをこう自分に取り込もうじゃないかっていう、満たされようじゃないかっていう趣旨だったんですけど、だからエネルギーはあるっていう設定でやっていて、で、500円ショップで買った、全く同じ外見の箸置きのに、を参加者さん全員に配って、裏に自分の名前を書いてもらって、一晩家に持って帰ってもらって、2日間セミナーだったね、次の日持ってきてもらって、回収してぐちゃって混ぜて、表に返して、で裏の名前が見えなくて、全く同じデザインの上しか見えない状態にして、自分のはどれかをエネルギーで選べっていう手をかざしてね。なので、100% 当てたんですよ。すごくないですか？みんなパッと取って、せーのでひっくり返した、全員自分の名前書いてあった。すごい衝撃だった。8人
ぐらい。面白いですね。
すごい衝撃だったんですけど。
混ざりたかったですね、それ。
そういうのをやってみて面白い。だから、霊気と近いと思うんですね。自分の、がこう持ってるこういうね、エネルギーみたいなのを無機物に入れて、うん、で、それを味わう。手のひらでこう、探って、これじゃないかなと思ったら取るみたいな、したんですけど。やっぱりエネルギーっていうものはあるし、それは、なんか他、対象物に移る。と思いますよね。うん、で、映ったものをもう一度自分がこう、嗅ぎ分けるみたいなのは、できるんだと思いますよね。
そうですね。100% っていうのは、面白いですね。
うん。これ二重儲けにすればよかったと思うんですけど、っていうの、一人ずつ取っていったので、国の人がどんどん、三択とかね、二択とかどんどん減っていくので、当たりやすく、最初の数人が当たったら、後の人すげえ当たりやすくなったんですよ。だから、横に並べておいて、右から2番目が自分だと思うみたいな、紙にか、各自がこっそり紙に書くとかだと、もっと厳密だったなと思って、そんな風にすればよかった。次やるときはそんな風にしてみようと思ってるんですけど、まあ、それでもやっぱ高い確率で当たったでしょうね、きっと。
でしょうね、はい。
うん。あかつきさんもやってみてください。
ですね。たくさん書き込みがされてますけどね。
そう、たくさん書き込みが。ゆきうさぎちゃんの途中までしか読んでなかったんですけど、 日々少しずつ頑張ってますよ、暁先生。ネットラジ最後まで楽しみに聞いてますってことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次は桃出ちゃん書いてくださったやつで、次がムーちゃんさん、はい、外部からのエネルギー供給ですよね。体内だけで考えると活性化すると一気に老化が進みそうですが、自然のエネルギーを得るからこそなのではないでしょうか。そうですね、足してますからね、消耗じゃないですもんね。ありがとうございます。サチですね、細胞分裂の限界があるという説もあるらしいですね。ヘイフリック限界で。
ああ、ヘイフリック限界。ああ、ありますね。
リンクがついてありますね。で、また、ムーちゃんさんね。オーラって共鳴し合うと言われてますが、アチューメントを受ける際にティーチャーのオーラに共鳴して、その人の本来持っているものが解放されるのかなと、そんな風に思っていたのです。どうでしょうね。これはどうですか？
本来持っているものは解放される。
うん。アチューメントのことですよね、きっと。アチューメントって一体何してるんですかっていう話題。
ああ、うん。いや、オーラ、これは、
共鳴。
どうだろう、はい。オーラの共鳴はあるかもしれませんが、うんうん、それに、アチューメントで、それはあんまり、そこはないですね、うん。で、本来持っているものは解放されるっていうのも、まあ、結果としてそうなるかもしれませんが、うん、アチメントの目的をやってることっていうのはちょっとそことは、本当にその先ほど言ったように調整するというような感じで、あとその内面を、取り置くなるようにクリアにするっていうような、そういった意味合いが強いんで、エネルギーを通すっていうかパイプになるといった感じですかね。
あ、
なので、まあまあ、オーラはあるで、それが共鳴し合うっていうのももちろんあり得る話ではあるんですけど、
なるほど。それだけじゃないんじゃないかっていうことですね。その要素もきっとあるけれどもっていう。
はい、
ありがとうございます。で、次アフロディーテさんから。霊気では肌に関して言えば細胞周期を整えるという感じではないですか。老化を促進するということではないと思います。私は太らなくなりましたよ。暁さん聞いてますよってことです。
ありがとうございます。あの生徒さんのですね。細胞周期を整える
、うん、とにかく健康な状態にしたら老化収まるはずだよねっていうことですよね。
そうですね。
早送りじゃないっていうことですね。とにかく
早送り、そうですね、
早送り、活性化は早送りではなかったということをちょっと理解できた気がします。あと、サッチンが、細胞分裂の限界があっても限界まで生まれ変わる細胞たちを毎度毎度生き生き活発に活躍させてあげればいいのかも。チョンダヨンになるぞ。チョンダヨン、韓流女優かなんかですか。
私は分からない。これはそうですね、先ほどそのなんか輝かせればとかいうのと同じです ね、う
ん、ね、お花がしおれたの戻るんだったら、お肌もね、しおれたの戻るんじゃないかっていう。はい、ま、桃音ちゃんが、肌ね、健康な20歳の時のターンオーバー、かっこ肌の生まれ変わり周期が28日ですが、年齢重ねるとその生まれ変わるのが遅くなりますものね、60日とか。倍以上になって、それがシワとかくすみの原因に。そういう、そういうのもあるんですね。老廃物が溜まるっていうのは、肌、生まれ変わるべきものが生まれ変わらないっていう側面もある。
うん、
なるほど。
なるほどですね。
なるほどですね。勉強になりました。
勉強になります、本当に。
そういう感じで、霊気は、若返りというか、アンチエイジングにも効くらしいと。いうことが、
そうですね、
ちょっと分かった感じで、
あと本当に日常的にも生活で組み込めていけるんでね、
うん、
そういった意味で、うん、本当に身近なものだと思いますね。
私も霊気サードまで持ってて、そんなに使ってないんですけど、やっぱりこう手を当てるとかを意識しながらやるようになったら、それだけでちょびっと違いますよね。
そうですね、
うん
うん、 今度練習会来てくださいよ。
すごい興味はあるんですよ。ど田舎すぎるのにちょっと行きづらいっていう側面あるんですけど、行きたいと思っております。我が家でよかったらやってくださいとか。私のためみたいになっちゃいますけどね。あ、むーちゃんさんが、またまた回答ありがとうございます。アチューメントはエネルギーパイプの調整ということなんですね。よくわかりました。ありがとうございます。皆さん、たくさんの書き込み。
そうですね。今日たくさんあって、はい。
そう、教えてくださったり、意見くださる感じで、質問も嬉しいですね。人気者ですね、中月さん。愛されてますね。あっという間にちょっとお時間になって
まいりました。そうですね。
うん、なんかこれ話したりてないとか、このことついでに話したくなったみたいなことはないですか？
話したりてないこと。そうですね。まあ、たまちゃんもそうですけど、霊気を受けて、
うん、
でもあまりやってないとか、
うん、
女学館の時ちょっとやるって方は結構多いと思うんですよ。
うん、
ただ本当に、なんだろう、もっともっと、ヒーリング力を高めていきたいっていうなら、
うん、
まあ、日々やっていただくっていうのももちろん、
ね、
うん、私もその継続にしてやるんで、もう継続についての記事なんかも書いてたりするんで、
うん、
なんで継続もいいんですけど、やっぱり他者にやるっていう機会が、
うん、
私にとってはすごい重要視しててですね、私もその、
うん、
まあ、関東にいた頃があるんですけど、
うん、
その頃には本当に練習会には月1回か2回は必ず通ってた時期があったんですね。
うんうん、
その時のその、霊気の出具合がもう増えるっていうか、感覚が向上するっていうその成長具合が、すごい著しかったんですよ。
うんうん、
自分でやる、自分でね、毎日々やるっていうのも重要ですし、それと同じぐらい他者にやる機会を設けるっていうのは、もう重要なんで、
うん、
他の方の練習会とかでもいいですし、あと友人にやる機会をもっともっと増やしてあげたりとか、
うん、
もちろん遠隔でもいいので、
うん、
そういった機会をもどんどん増やしていってほしいなっていうのが、うん、そうですね、家でヒーリングを賞を得た方々へのちょっとお伝えしたいことですね。
なるほど。なんかね、全員が、一人一人が自分自身や周囲の人を、そうやって活性化したり、つまりを取って輝かせたりとかできたら、本当に世界が綺麗になりますよね。
そうですね。
うん。一人一人はね、なんか、金魚鉢の汚れ取りみたいになって、うん、なったらね、良くなりますもんね。
一人がなんか10人とか20人とかにヒーリングしていけば、どんどん増えてきますからね。
うん、
ヒーリング受けるだけでも多分違うと思いますし。
素晴らしいっていう感じです。いや、どうもありがとうございました。なかなか面白かったです。最後、いつもこう、告知タイムみたいに使っていただいてるんですけど、近々の、あ、異性ヒーリングしてないじゃん。しよちょっと遅くなりましたが、ね、今からでもやりたいと思います。お願いします、先生。
はい。じゃあまあ、これ見てくださってる方ですかね。
うん、
あとまあ、ついでにって言ってなんですけど、
世界平和も。
あれ、録音されるんですよね。録音されてる。
そうです、そうです。はい。
それを過去ログ、聞いていただいた方にもちょっと、うん、
軸を超えて、
多分ちょっとじゃないですけどね、
うん、
なぜかというと緊張してるんで、
おっし
まあそんな形で、はい、ちょっとヒーリングをさせていただきます。
はい、はい、あ、受け取り手はただぼーっとしてればいいんですか？
そうですね、それで送れるようにします。あと、なんだろう、よりよく受け取りたい方がいたら、
うん、
まあ、若月さんからヒーリングを受け取りますとか、まあ、そんな感じで、自己宣言していただければ、
うん、自己宣言、
うん、少し強めに感じるかもしれないです。
はい。
簡単でありますが、はい、一斉にヒーリングさせていただきました。
なんかさーってなった気がしました。
ああ、ね、一応タムちゃんにも流しましたんでね。
ね、私も受け取りました、宣言しましたからね。さーってきました。いろんなこと感じた方がいらっしゃるんじゃないかと思いますけども、また感想とかを掲示板とかに書いていただけると嬉しいです。
ぜひ書いていただきたいですね。
はい。
私もこの緊張感ね、どれだけ伝わってくるんですか。
恥ずかしい。では、近々の体験会とか、中面とかなどのお知ら
はい。
せがあればお願いいたします。
ですね。今月の、第4週の日曜日、27日ですね。その時は、中面と会、行います。で、まあ、高いんでね、まあ、練習会から来てないっていう方は、3月の、5日土曜日に、小樽の方で、キッチングルグルさんの2階を使わせていただいて、練習会&体験会という形で、イベントを行います。まあ、私の生徒さんも、別のティーチャーが、霊気を受けた方とか、あるいは霊気ってもう何なのか、とりあえず知りたいっていう方も全然生きていただいて結構です。
そちらはおいくらなんですか？
参加費は2000円になりますね。
なるほど。中面とはちなみにおいくらなんですか？
初めと会に参加していただくと、3万円です。マンツーマンだとちょっと高いです。
なるほど。
あと、まあ、8日の火曜日にも、こっちは札幌なんですけど、同じように霊気練習会、体験会という形で開催します。これくらいかな。あ、あと、これは宣伝になるかな。今週の金曜日、満月の18日の夜にですね、
いいですね。
地球へ意識を、地球を思う時間を共有しましょうといった、まあ、呼びかけなのかな、感じで。まあ、1時間という決まった時間で、1分でも、もう30分でも1時間でもいいんで、共にヒーリングしたりとか、あと、まあ、そういった手法を持ってない方なら、少し意識を向けたりとか、まあ、感謝して祈ったり、もう、全部自由で。私はその場所、時間と機会を設けるだけっていう。
じゃあ、一箇所に集まるんじゃなくて、各自家でっていうような、
そうです。
家っていうか、各自それぞれの場所で的な。いいで
なの
す
で、地
ね。
球を癒したい人は癒せばいいし、そういった手を持ってない方は、でも、やっぱ地球そのものに対してなんか意識を向けるっていう機会は大事じゃないですか。特にこういうスピリチュアルなことをやってない方だとないと思うんで、そういった方にもいいかなと。
素晴らしい試みですね。
もう参加表明一応していただける方はしてほしいな、っていう形でやってて、今のところ十数人ぐらい
それは
していただいて。
ミクシーに参加表明するんですか？
あ、ミクシーでもそのアメブ
ア
ロ
メブロ。
でも、どちらでも、はい。
じゃ、
もち
霊
ろん、
気、暁とかで検索すれば出ますかね？
そうです。霊気スペース暁でも検索すれば、Google と Yahoo では普通に出てきますね。
本当だ。霊気でスペースを置いて、暁。両方カタカナで、
そうです
す
ね。
ごい、全部来ますね。先ほどのアチューメント会とか練習会に興味ある方も、それで、日程とか場所を確認できると思います。で、その地球に意識を向けるのは、2月18日満月の何時でしたっけ？
22時から23時という時間をとっています。
で、それに参加したい方で、よろしければ参加表明をアメブロかミクシーでお願いいたします。
まあ、こっそりやっていただいても全然構わないですね。
そうですよね。こっそりし て
た
も
だやっぱり
構わ
参
ない。
加表明してる人が多いと、あ、じゃあ私もやってみようかなっていう人が、そこから出てくるかもしれないんで、参加表明をお願いしてますね。
いいですね。私も参加表明させていただきたいと思います。
あ、ありがとうございます。
ではでは、今日は ありがとうございました。で
こ
も、
ちら
楽
こ
し
そあ
かっ
りが
た
と
で
うござい
す。
ました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございまし
ありがとうございました。
た。おやすみなさい。